おはようございます。皆様お元気ですか？前回のこの御箇所の説教でも申しましたが、エルサレムが陥落してバビロン捕囚が起こる前の、バビロン捕囚前に活躍した預言者っていうのは裁きの預言が語ったんだと。そしてバビロン捕囚もみんながイスラエルの南ユダの国がなくなってバラバラになるわけですね。ある者はバビロニアに奴隷として連行される。そういうイスラエルの民が苦しい時にはその時代に活躍した預言者は回復の預言者が出てくるんだ、語ったんだという、そういう、まあ、固定化した考え方で旧約聖書を読みますと、まさに今日の箇所御箇所三章の九節からのところはですね、読みますと1452ページ、3章の9節、聞けこのことを、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ、正義を忌み嫌い、まっすぐなものを曲げ、流血をもってシオンを、不正をもってエルサレムを建てる者たちよと。12節、それゆえお前たちの家にシオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となるって、これも明らかに裁きの予言ですよね。ですから、バビロン捕囚以前のミカは預言者ですから、これは従ってミカの本当のミカ本人が、語った預言だということになるんです。で、それに対して4章、今日の箇所の4章、後半4章1節から読みますと、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として高々立ち、どの峰よりも高くそびえる。諸々の民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。三節。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまで強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とするっていう。これ回復の予言ですよね。エルサレムが回復するんだ。そしてみんなが集まってきて、そういう、したがってこれは回復の予言ですから、ミカの本来の予言、本当の予言ではないというふうに固定した考え方だとそうなるんですね。で、おそらくはバビロン捕囚以後の、まあ、誰かの予言がここに付け加えられたんだろうと。まあ、そういうふうになってしまうんですが、本当にそうなんでしょうか。確かにミカは一方で厳しい裁きの予言をしていますけれども、だからといって回復の予言、希望の予言、そういうが含まれている神様の言葉を取り継ぐことはしないのかっていう問題ですよね。私はどんな時代でも神様は裁きと、そして一方で救いの喜び、希望を語ってこられる、そういう方ではないかなと思うのですが、確かにね、三章の12節までと4章の1節はもうガラッと裁きから回復に変わってしまうので、まあ人間的にもこれちょっとありえないなと思われるのは、まあ致し方ないのかもしれないなと思います。ただですね、実はこういうことがあるんですね。今3章の12節、この言葉、もう一度読みます。この言葉を覚えておいてください。それゆえお前たちの家にシオンを耕され畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。これはミカの本当の言葉だって、まあ、誰でもこの研究者は言うわけなんですが、そしてそれのちょっとエレミア書を開けてほしいんです。エレミア書26章16節から1226、戻るんですが1226ページなんです。エレミアはミカの後に出てくる預言者で、ミカから比べると、まあ、100年ぐらい後のに登場するんですね。エレミアのが先にあるからエレミアが古いというわけでは実はないんです。エレミアの26章16節から1226ページ読みます。16節、上の段の一番最後。高官たちと民のすべての者は、祭司と預言者たちに向かっていった。 この人には死に、これこの人ってこれエレミアのことですね。エレミアには死に当たる罪はない。彼は我々の神、主の名によって語ったのだ。そこからです。この地の長老が数人立ち上がり、民の全会衆に向かって行った。モレシェトの人ミカ。これミカ書のあのミカです。モレシェトの人ミカは、ユダの王ヒゼキヤの時代に、ユダのすべての民に予言していった万軍の主はこう言われる。シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る丘になると。これが先ほど今日の箇所のイザヤ書、ミカ書第3章の12節と言葉がここで引用されてて、でこういうふうにミカは言ったんだ、予言したんだ、ユダの人々にって言ってるんです。そして問題は実は大事なのは次の19節です。ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々は彼を殺したであろうかと。いや、むしろ主を恐れ、その恵みを祈り求めたので、主は、神様は彼らに告げた災いを思い直されたではないか。だから、これはエレミアのその裁きの予言を我々も悔い改めようと。そうしないと我々は自分の上に大きな災いをもたらそうとしているんだというふうに長老たちが言ってるっていう言葉なんです。で、この言葉が、ここではっきり言われていることは、ミカが予言をしたんだ。エルサレムの町、人々、それからヒゼキヤという王様に。そしたら、ヒゼキヤと、エルサレムの国の人たちは、この、主を恐れてね、その恵みを祈り求めた。ミカの予言の言葉を聞いて、反省した、悔い改めて、その恵みを祈り求めたってことは、助けてくださいって求めたんで、その結果、災いが思い直されたんだって。ということは救われたってことですよね。これどういうことか、これは実際に現実にそういうことがあったと言ってるわけで、これは列王記下18章と19章にこの出来事は書いてあるんですけれども、同じ旧約聖書の。これは歴史的に正しく申しますと、イスラエルが、イスラエルっていうのは北イスラエルと南ユダに分かれたんですね。イスラエルの12部族のうちの10の部族が北イスラエル。そしてユダとベニヤミンが、の部族が南ユダって分かれたわけです。そして北イスラエルはアッシリアという国に滅ぼされるわけですね。それが BC721 年です。で、ミカもヒゼキヤ、それからイザ、エレミアもイザヤもみんな南ユダの預言者ですね。で、そのアッシリアが北イスラエルを滅ぼす BC721 年に、そのアッシリアはですね、さらに南下してきて南ユダも滅ぼそうとしたんですけども、それはまあ北イスラエルが、多くの者が南ユダに逃げてきまして、免れたんです。それは全然及ばなかったんです。そして、北イスラエルの人たちが南ユダに逃げてきてですね、人口が増えて、エルサレムの人口が2倍から3倍に膨れ上がったんだと。そしてそれが、土地を持っている者やお金を持っている者は、住む者がたくさん増えたわけですから、土地のお金が、上がりますし、その住居費も上がるわけでしょ。そしてお金をこう困ってる人に貸して、その利子とか返せなかったらその人たちをこう奴隷にしたりね。そういうことで大儲けをしたんだ。それはバブル経済みたいな。そういうことがあったんだって今すでに私たちは2章3章で読んできたことなんですよね。で、そういう状態の中で、ミカがそんなことしてたらダメだよっていうふうに言ってたのが2章とか。三章だったわけです。で、その予言を聞いたんですよ。人たちが、実はそのアッシリアがですね、721年に一回北イスラエルを滅ぼしたんですけれども、その20年後、BC701 年に再び今度は南ユダをめがけて攻め上ってくるんです。これは実はエジプトと戦うんですね。エジプトと戦うためにアッシリアが南下してきて、そしてエジプトを撃って、その後に、勝ってですね、その後に、今問題になっているガザや、その上にアシドドっていう町があったんですけど、その方面、つまりエジプトを撃って、また戻ってくる途中に、 ガザとアシドとからずーっとエルサレムに向かって、アッシリアが攻めて、軍隊が入ってくるんですね。その時にミカの故郷の、モレシェトっていうのも滅ぼされるんですよ。そして、すごい、悲しむわけなんですけど、ミカはね。で、その、こう、エルサレムの街を囲むんです、軍隊が。その時に、さっきエレミア書で言われていた、ヒゼキヤの、その時の王様のヒゼキヤ王とエルサレムの住民が悔い改めるんです。自分たちが間違っていた。ね。へりくだるんですね。そして、本当に神様に申し訳なかったって言うんですよ。ミカの予言も含めて、聞いてる。で、その結果、本当に不思議なことなんですけども、アッシリア軍はエルサレムの町を包囲していたんだけど、攻め込むことはしないで、軍隊がこうそこから引き上げていく。まあ、いろんな、エジプトとの関係があったもんですから、引き上げていくんですよね。ですから逆に言うと、エルサレムは助かるんです。まさに奇跡。ここが、先ほどエレミア書に言っていたように、滅ぼされずに済んだんですよね。で、そのことをここで言っているんです。で、問題は、今日の聖書の箇所なんです。ミカ書。3章までは裁きの予言をしてたんだ。それが4章になって、エルサレムがね、とっても良き、時代が来るんだよっていう予言を急に4章から始めてるのは、この出来事があった後にね、ミカが語った予言だというふうに考えますと、これ年代別にちゃんと並べてあるんだなっていうことが分かってくるわけで、先ほど読みましたように、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりもその主の神殿の山ってことはエルサレム神殿がある、そのシオンの山ですよね。そして多くの国民が来て言うと、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう、神殿に行こう、主は私たちに道を、ヤコブとイスラエルのことですね、道を示される、私たちもその道を歩もうと、みんながですね、いや、この神様の信仰って素晴らしいから、我々もその信仰に入っていこうよ、っていうふうに言うって言うんです。そして、主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから広がっていくんだ、という、まさにエルサレム、これエルサレム参加と言われているくらい、みんながこうエルサレムに向かってこう集まってきて、そして神殿にお参りに行こうとする、そういう時代が来る。みんなが注目するような、そういう時代が来て、そして全国民が集まることによって、この有名な三節ですね、戦争が終わるんだって言うんですよ。それは希望の予言なんですよね。これは明らかに、ミカがですね、そのミカの予言を聞いて、人々が悔い改め、そしてアッシリアが攻めてきたことで、もう本当にみんなが、大変だということで、主なる神様にもうへり下って、救いを求めたことによって、助けられたわけですよね。そしたらみんなは、中にいた人たちは、神様が助けてくださった奇跡だって言って、本当にそこで、まあ、信仰がね、高揚するわけですよ。で、このようになっていって、ミカは、この希望の予言を、本当に教えられた、語ったんじゃないかっていうんですよね。どうでしょうか。そして有名なのが、もう、先ほど申しました3節ですね。主は、多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を攻められる。そこからです。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を開けず、もはや戦うことを学ばない。今まで戦争の道具であった剣、もう剣いらなくなったってことは、もう戦いをする必要がなくなったんだ。もう戦争が起こらなくないから、それを打ち直して、溶かしてね、打ち直して、好き。つまり農作業をする道具にするんだって。槍を打ち直して鎌とする。これももう戦いの道具を農作業をする。そういう道具にするんだよって。なぜならば国は国に向かってもう剣を上げることはない。もはや戦うことを学ばない。戦争のための、例えば軍事訓練をするとかね。戦い方や戦術を学ぶ。そんな必要がなくなるんだってことは、これ誠の平和を表しているんですよ。もう戦争が終わり。終わりきってしまう。だからもう戦争のために備える必要は全くなくなる、そういう平和な時代が来るんだ。いつか来るよっていう予言なんですね。 で、この言葉がよく皆様も知っておられますように、アメリカのニューヨークにある国連の本部の玄関ホールに、この絵が掲げられているわけです。国連の理念を最もよく表す言葉として、剣を好きに、槍を鎌に、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦いを学ぶことはないっていう言葉が国連本部に、正面に、ホールにあるんですよね。まさに、そうでしょう。現実にですね、このことが実現したらもう戦争が終わったならば、この世界から戦争がなくなる。そういう時が来るんだって。これ、究極の平和の予言であり、そしてこれこそ国連が目指している世界に平和が来るように、戦争がなくなるように。その、まさにモットーとしている言葉ですよね。ところがどうでしょうか、実際には。戦争はなくなりません。もうまさにガザとハマスとイスラエルの戦争が今も始まって、病院がね、あれ本当ひどいなと思いますけど、この言葉を掲げている国連も今や本当になんか力がないなと、なくしているなと思うんですけども。実はですね、もう一つこの言葉は旧約聖書のイザヤ書にもあるんですね。ちょっと開けてみましょうか。1063ページの全く同じ言葉が出てきます。イザヤ書第2章なんですが、この2箇所の言葉と同じ言葉なんですね。2箇所、2章の1節からの言葉なんですけど、1063ページ下の段です。読みます。イザヤ書第2章。一節、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中は今、これまさにほとんど同じ言葉なんですね。最初の言葉がちょっと違うだけなんです。どうでしょうか。確かにですね、イザヤとミカっていうのは同じ時期に南、しかも同じ南ユダで活躍した預言者ですね。しかもエルサレムで活躍したんですね。ですからこれ二つあるから、まあ、解説者っていうのは、研究者は昔からですね、どっちが本当なのっていうことを議論してきました。あるいは、どっちかがどっちかを真似した、どっちかが、どちらかのミカかイザヤがどっちかのその予言をもう自分のものであるかのように言ったんだとかですね。いやいや、もともとこういう言葉があって、それを両方、イザヤもミカも、自分の予言の中に入れたんだとか、もう本当にいろんな説が言われてきてたんですね。まあ、だからどっちが先だとかですね。まあ、いろんな説があるんで、まだ、はっきりはしていないというふうに言った方がいいと思うんですね。ただ私は思うのは、これとても重要な予言ですよね。こんな重要な予言、素晴らしい予言を神様が、イザヤにも、そしてミカにも、両方にも与えられたというふうに考えたっていいじゃないかなって、私は個人的にはですね、思っているんです。とっても素晴らしいこの予言を、ミカにも語られ、イザヤにも語られたんじゃないかと。それでよろしいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。ただ、最初に申しましたように、ミカは、もう間もなく、こういうところが実現する時がある意味では、来るんだと思っていた、だと思うんですね。その現状がある。ただ、実はそうはいかなかった、というのがこの後で、この後読んでいけばわかりますが、2箇所4章、5章、6章と行きますと、今度は、時代がやっぱり、だんだんまた違う方向へと動いていくっていうことが分かってくるわけですよね。 エルサレムは、つまりこのアッシリアには滅ぼされませんでした。破壊されません。免れたんですけれども、約100年、110年後にアッシリアを今度は倒してバビロニアという国が現れて、そしてそのバビロニアによってエルサレムは占領されることになるわけですよね。そしてさらにその11年後、BC587 年に、エルサレムの都もエルサレム神殿も破壊され、燃やされてしまいますね。そして最初に申しましたバビロン捕囚が起こるわけですよね。したがってミカの予言が実現するっていうことはなかったと。その後の歴史を見てもそういうことはなかったんだ。それでも旧約聖書だけを聖典とするユダヤ教の人たちは、ユダヤ人たちは、今でもこのミカ、あるいはイザヤのあの予言が現実になる時がこの地上に必ず起こるんだと。絶対、あるいは自分たちの力でこのエルサレムの神殿の山が最も高く上がって、多くの国々が来て、主の山に登ろう、ヤコブの神の家に行こうって、その時に初めて戦争が終わるんだって、それまでは戦い続けるっていうことが、エルサレムの、イスラエルの人たちの、基本的な考え方、ゆえに、ガザでハマスとの戦争をしているということになるわけですよね。しかしそれはキリスト教も実は大きなことは言えないのでありまして、まさにあの十字軍はこの箇所なんです。もう関係してるんです。十字軍はエルサレムを奪還を目指したわけで、エルサレムを自分たちのものにしようと。その時にまさに世界の平和が来るんだと。でもそれは見事に失敗をしてしまうんだっていうのが歴史じゃないでしょうか。どうでしょうか。実はもう一つ歴史的にこのミカとイザヤのこの言葉が脚光を浴びる出来事がありました。それは1959年のことなんですね。その時にソビエト連邦の書記長であったフルシチェフ書記長が初めてアメリカを訪問する出来事があったんですね。まあ、これはですね、その前に1953年にスターリンが亡くなります。亡くなってようやくずっとスターリンが号令をしていた朝鮮戦争が終わるんですね。今の、大統領がまあ、ちょっと余計なこと言うといけないんですけど、スターリンが亡くなって朝鮮戦争が終わります。そしてソ連とアメリカが雪解け時代を迎えます。そして1959年9月15日に初めてソ連の書記長、つまりソ連の一番トップの、フルシチョフがアメリカ、その当時の大統領アイゼンハワーと会談をするんですね。そして平和の握手をするという、まあ、劇的なことがあるわけです。で、何かというと、その記念として、平和の挨拶をした記念として、ソ連からアメリカにブロンズ像が送られるんです。どんなブロンズ像であったかというと、7人の兵隊が、実は、兵隊を確保した人たち、兵隊の確保した人たちが、剣を打ち直して隙を作っている、9人の兵士が、剣を打ち直して隙を作っているっていうブロンズ像なんです。台の足元に、この三箇所、第四章の二節、あるいはイザヤ書の第二章の、この、引用からが聖書の箇所として、書かれていると。両方がね、書かれているという、そういうブロンズ像が、まあ、その記念としてアメリカに送られる。まあ、とても素晴らしいですよね、平和。まさに聖書の言葉。ところが、まあ、その後じゃあ、ずっと平和が、継続したかっていうと、そうじゃなくて、1962年にキューバ危機が起こり、1965年にベトナム戦争が始まっていくわけですよね。だから、本当に平和の握手をした、雪解け時代だったのに、また戦争になって、ダメになっちゃっていくんだって。どうでしょうか。もう一度ですね、実はミカの、言葉を見てほしいんですけれども、ミカ書第4章の1節、 ここの終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。ちゃんと終わりの日って書いてあるんです。これ聖書的にも、聖書の言葉で言うと、これ終末、世の終わりですよね。終末の時に、この予言が現実するんだ。ミカは、その現実をすごく身近に感じてたかもしれませんけれども、でもそれはちゃんと神様から示された。これは終わりの日の出来事だっていうんです。イザヤ書の第2章の方を見ていただいても、ちゃんとイザヤの方も終わりの日にって書いています。ということは、この完璧な平和、の時代が来る。そしてエルサレムがこう高くの上がられて、みんながそのエルサレムに来てですね、主の教えを聞くに来るんだと。その時に誠の平和、世界の平和が与えられるんだよっていうのは、終わりの日なんだって言うんですよね。終末の日なんだって言うんです。で、これがですよ。このことが新約聖書のヨハネの黙示録です。開けてみましょうか。最後に開けましょう。第21章。ヨハネの黙示録第21章1節から4節。新約聖書の477ページです。ヨハネ黙示録第21章1節からお読みします。聞いててください。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。これ最後の終末の時ですね。さらに私はそこからです。聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下ってくるのを見たんだ。エルサレムが天から下ってくるんだ。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも、嘆きも、老苦もないと。これこそね、戦争がもう終わって、戦いが終わって、人々が、誠の平和で来るんだ。涙を流す必要はないんだ。悲しみも苦しみも、もうね、考えなくていいんだよ、というのは、まさに、ミカ書、イザヤ書の予言の成就が、ヨハネのあの終末、終わりの時、天から下ってきて、そこに人々が招き入れられるんだっていう。逆に言うと、この時までは、この予言は実現しないっていうふうに、新約聖書は考えているっていうことなんですよね。どうでしょうか。ただしですね、私どもは、それに向かって、じゃあ何もしなくてもいいか、まあ週末だからまあその時にお任せしてね、今は何もしなくていいのかっていうと、いや、そうじゃないんですよね。やっぱりそこに向かって少しでも近づいていこうとしているのが、行くのが私たちの信仰、特に教会の存在ではないか。なぜそんなことが言えるかっていうと、実はペンテコステなんです。あのペンテコステの出来事っていうのは、まさにこの御箇所を、そして、まあ、週末に新しいエルサレムが来るんですけど、それを先取りした形で、教会が誕生した時、エルサレムの、最後の晩餐をした2階の部屋なんですよね。で、そこに集まっていた時に、ペンテコステ、聖霊が下り、そしてそこが教会を誕生します。あの時の、礼拝っていうか、教会はどうであったかっていうと、ユダヤ人だけじゃなかったんですよ。この御箇所に行っています。いろんな人たちが集まってたわけですよね。だから、弟子たちは聖霊を与えられて、いろんな言葉で話し出したんだっていうのがあるじゃないですか。あれはいろんな人たちに対して向かって説教した、御言葉を語り出したんです。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出るんですよ。諸々の民は大河のようにすかむ。多くの国々の人たちが来て言うんですよ。だから、あそこで教会が誕生した。教会は多くの人たちの民族が集まって、ユダヤ人だけじゃないんだ。すべての国民が人々が集まって、そしてそこで御言葉を聞くんだ。これは、天のエルサレムが下ってくる、その黙示録の、先取りなんですよね。 もうそれを、それに向かっていこうよっていうことなんですよ。で、それが教会なんだって言うんですよ。教会はその先触れとして、で、そういう務めを担って、多くの人たちでそこで御言葉を聞く。それは本当に少人数かもしれないし、なかなか思うよりいかない状況はあるかもしれないけれども、でも、いつか終わりの日に、誠の平和が訪れる、涙をもう流さなくていい時、その都が来るからそこに入るまでのいわば先触れとして、そこに向かって少しでも努力をしていく、そのような群れとして教会が誕生した、あるいは神様は教会をそこに作られたんだっていうことなんですよね。言い方を変えるならば、そのこだから国々をに向かって剣を開けず、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないっていうことが、少しでもね、少しでも実現するように祈っていくのが私たちのやはり教会の務めではないか。そのことに向かって、またそして終わりの日が主よ、本当に早くこの世界に誠の平和を与えてくださいと祈っていくのが私たちのやはり教会に託された務めなのではないかと、そう思うんですね。そしてもしかしたらね、本当にそれは本当に私たちの夢でしかありませんけれども、全世界の人たちが、心から御言葉に聞いてくださる主の言葉を心から全世界の人たちが聞いたら、もしかしたらいつかこの世界に現実に国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないということが実現するかもしれないんです。今日はヨハネによる福音書第16章23節も読みました。よくよく言っておく。あなた方が私の名によって願うなら、父は何でも与えてくださる。実現すると。本当にそのことを願いながら、世界の平和のために祈っていく。またその務めを私たちが、この教会が、そのために祈る存在として、多くの人たちに御言葉を語っていく。いろんな人々に語っていく、その務めを担っていることを改めて思いながら祈り続けていくなりもの、平和を祈り続けていく、求め続けていくものでありたいと思います。祈ります。天の地なる御神様、あなたが教会をこの世界に作ってくださった、その思いを私たちも受け止めていくことができますように、そしていつか終わりの日に、誠の平和が与えられるということを私たちは信じます。でもできればそれ以前に、本当に国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないという、そういう世界が来ることを諦めず祈り続けていくことができますように、その務めが与えられていることを本当に感謝しながら、また厳粛に受け止めながら生きていくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。